支配人の座頭市と申します。以前ですね、私が一人で語った回に続いてですね、ちょっと他に語りたい作品があったので、今回も一人で語っていきたいと思います。でその作品は、ドラゴン太極拳というタイトルのものなんですけども、日曜洋画劇場で放送されていたのをちょっと記憶してるんですけども、淀川さんが何と解説したかちょっと覚えてないんですけども、オープニングで太極拳の解説がナレーションであるんですけども、で画面はですね、今回の、映画の敵役となる、銀魔王が紹介されるシーンなんですよね。で銀魔王が幼少の頃から体を鍛えるシーンがあってですね、3歳の時から老師の下で修行して鋼の肉体を完成させたと。で修行シーンで金棒を使ってですね、体中を殴られるシーンがあるんですけども、体中の至るところも急所も含めてですけども、いろいろ殴られるんですけども、普通ボコッとかガンとかいう音がするはずなのに、ポコンポコンって音がするんですよね。エフェクトの人のセンスがちょっと変すぎるんですよね、この映画って。でまあ他にもですね、どれだけ強いかという表現でですね、ナイフで自分の腕とか首を切ってみせたり、脇の下をついてみようとするんですけど、全く傷つかないシーンが登場したりですね、あと寝そべった状態で2、3メートル上のとこから大人が飛んで踏んでも平気な描写、ワンショットでやってるんですけども、こういうシーンを入れたりとかですね、やってるんですよね。で先ほど言ったエフェクトの人のセンスが変すぎるっていうのがですね、必ずその銀魔王がですね、片手で拝むような構えをやるんですけども、ピューンって音が必ず効果音で入るんですよね。で劇中この構えが出ると必ずその音が漏れなくついてくるんですよね。笑わせようとしてるのか何のかさっぱりわからないんですけども、子供の頃からこの音の意味は全くわからないというですね。で、まあ、30年経ちまして、極限の修行で、髪が白髪となったんですけども、白剣の術を体得したと。どういう技かというとですね、地面に魔法陣のような八角形の模様があってですね、で中心に陰陽のマークが書いてあると。で銀魔王がその中で、構えていると。で一度その中に入った者は生きて出られないという奥義らしいんですよね。でオープニングでこういう紹介がありまして、金銀山に道場を構えた彼はですね、銀魔王と呼ばれ人々から恐れられていたと。でつまりこの男は急所というものが存在しないんですよね。多分カンフー映画史上最強の設定だと思うんですけども、でこの銀魔王を演じているのがカーター・バンという方なんですよね。まあ、有名なところでですね、ジョン・カーペンター監督のゴーストハンターズでですね、傘をかぶった3人組の一番ごつい人を覚えてないでしょうかね、あの人なんですよね。あと別の作品で言うと、本作と同じくですね、ジョセフ・クオ監督で少林寺の絵の道っていうのに出てます。で映画の話なんですけども、原っぱで道場の門下生と思しき連中が練習をしてるんですよね。でその中に老人と娘が白い服と黒い服の短い槍を持った男たちに金銀山に連れて行かれそうになるっていうシーンから始まるんですよね。で門下生の連中はそれを見ているわけにはいかないでしょうって言うんですけども、関係ないの一言で、片付けてしまうと。で門下生も道場の外で武術は使ってはならないという決まりがあるらしいんですけども、たまりかねてですね、そのうちの一人が飛び出して河川に出ると。でしかしですね、簡単にその白い服と黒い服の男にボコボコにされてしまうという。で門下生の一人が山を降りて、道場の館長のところへ、金銀山の黒白正気とやり合っていますと報告しに行くんですよね。で白い服の男、黒い服の男っていうのは黒白正気、小さい鬼と書くんですけども、そういう名前の男たちらしいんですよね。で館長が現場に着いた頃には門下生全員で寄ってたかってその二人組を襲いかかってんですよ。なのに簡単にやられてると。で師範がですね、年寄りや娘を二人がかりで襲うとはどういうことだって怒ってるんですけども、門下生はその二人寄ってたかって襲ってたんですよね。ちょっと言ってることとやってることはちょっと違うじゃないかと思うんですけども。で志願大が、金銀座の連中のやりたい放題を金々耳にしていたので懲らしめてやると、2対1でその黒白正気と対決すると。で素手だと師範の方が強いんで、二人は持っていた槍を使い出すんですよね。で師範も対抗して刀で応戦すると。で黒白正気っていう二人組がですね、持っている槍っていうのが1メートルぐらいの短い槍なんですけども、 戦ってる途中から柄の部分をつなげてですね、どちらにもこう矛先がついた長い槍なんですよ。それを2人で交互に使って戦うんですけども、結局シアンが勝ってしまうと。で諦めて退散すると。で場面が変わってですね、門下生たち の道場に、場所が移動するんですけども、館長のライペイはですね、道場の外で武術を使わない決まりを破り、武術は身を守るためで争いに使うものではないということで、弟子を喚喝に怒るんですよね。で助けてもらった老人は、全ては自分のせいだからと言って、門下生の人たちを責めないでくれと頼むわけですよね。で次の日なんですけども、その金銀座に住むですね、金魔王銀魔王が道場にやってくるんですよ。で金魔王の方はですね、ローリエという方なんですけども、少林寺36坊でですね、最後の敵役、将軍役をやってた人なんですよね。でちなみにその老人、助かった老人というのはですね、劉真理といってですね、その金魔王銀魔王がまだ若かった頃に農民への略奪を目撃して、その際倒したことが未だに恨まれてるらしいんですよ。でそれで、命を狙われたみたいですね。で娘が大病を患った時に、二度と武器を持って戦わないと誓ったので、戦えないと説明するんですよね。なのでオープニングの山のシーンでも応戦できなかったと。で金魔王銀魔王は、その老人を引き渡すように言うんですけどね、道場の人間たちに。館長は傷の手当てをしているんで待ってほしいと言うんですけども、2時間しか猶予を与えてくれないと。でその状況を見た師範代がですね、日頃の2人の目に余る行為に我慢ならないと、金魔王銀魔王の懲らしめる絶好の機会なので、二刀流で挑戦を挑むわけですよ。でこの金魔王っていうのがですね、一本のトンファを持って挑戦を受けるんですよね。でこのトンファ、 L 字の部分にですね、刀を挟み込む仕掛けがついてたりですね、トンファの先端に、刀が飛び出してギミックがついてるんですよね。これどこにスイッチがあるのか全く不明なんですけども。で、油断した師範はですね、師範代はですね、あっさり殺されてしまうと。で、続いて館長が弟子たちに命令があるまで門の外へ出るなと言い残して、門を閉めて、その金魔王銀魔王に挑戦すると。で、館長がですね、刀。で、銀魔王が今度素手で対戦するんですよね。で、オープニングの紹介通り、どんなに刀が当たっても銀魔王はびくともしないんですよ。で、ここでも構えるとピューンって音がするんですけどね。で、結局館長はやられてですね、とどめのヘッドバットの音がボーンという大太鼓の音が入るんですけども、どう考えてもふざけてる音としか思えないんですよね。で、その後、たまりかねて、老人が外へ出るんですけども、それだったら最初から出るよと思うんですけども、刀でその老人は戦いを挑むんですよね。誓いを破って。ところが2対1で勝てるわけもなく結局死んでしまうと。で敵を倒した銀魔王は余裕の高笑いをするんですよ。で2人金魔王銀魔王は去っていくと。で残った弟子たちはですね、敵討ちのために修行に励むようになると。で修行の後、一番弟子と思われるですね、学民党っていう男がですね、新しい師範代となって金魔王に挑戦するために金銀座の道場に乗り込むんですね。でちなみに登場人物の名前はちょっと吹き替え版からの引用なので、ちょっと違うかもしれないんですよね。昔ですね、水拳でですね、ウォン・フェイフォンって漢字で書くと黄色い飛ぶ大鳥って書いてたんですけども、これ漢字からの読みで、広東語だとウォン・フェイフォンなんですけども、吹き替え版だとコウ・ヒコウって読んでたんですよね。ひょっとしたらこの読み方のやり方でやってるんで、学民党っていう名前もちょっと違うんではないかとは思うんですけども、ちょっと資料がないんでこのまま続けます。でですね、二刀流で、戦いに学民党は挑むんですけども、館長や師範やですね、老人が刀で戦って死んだのにですね、それで勝てるわけじゃないんじゃないかと思うんですけども、無計画な形で挑戦するんですけども、結局同じようにですね、ギミックトンファでとどめを刺されそうなところをですね、白い粉を使って目つぶしにして、その隙に逃げてしまうと。で、金魔王はちゃんと1対1で相手したのに、どっちが卑怯なのかよく分かんない試合なんですよね。で、試合の後、その学民党は、自分でもかなわないと分かってて、目つぶしを使って逃げるような真似をしたと反省してるんですよね。山にこもって修行し直すと。で、道場を出ようとするんですけども、その、先ほどオープニングで出てた、黒白正規がやってきてですね、うちの道場へ来て謝罪すれば、 金魔王も許すと伝言を伝えに来るんですよね。1年後に学民とはですね、こちらから出向くと回答するんですけども、ふざけるなと、黒城正気は怒り出すと。別の門弟たちがですね、その2人を道場内に誘い入れようとするんですよ。で、何かと思うとですね、道場内に上空から竹で組まれた罠が仕掛けてあってですね、2人の動きを封じ込めるんですよね。弟子たちが寄ってたかって襲いかかると。で、黒城正気はですね、たった2人で来てるのに複数で襲ってこられるわけですね。なんかやること、もう道場の連中の方が汚いんですよね、なぜか。で、結局2人は死んでしまってですね、金魔王銀魔王は怒り出すと。門下生たちは道場にいると命が危ないというので、洞窟へ逃げるように学民党が指示しているわけですよ。で、自分は、予定通り山ごもりすることになると。で、1年後、山ごもりの修行を終えて学民党は再び、金魔王とリターンマッチをすると。今回はですね、2つの刀を使うんですけども、1本は自分が持って、もう1本は地面に突き刺したままにして戦うんですよね。で、手合わせをするとですね、1年間の修行の成果が出ていてですね、確実に腕は上がってるんですよ。しかし、ギミックトンファーの刀を挟み込む仕掛けで刀が折れてしまうんですよね。で、すかさず予備で持っていた、地面に突き刺した刀を使用すると。で、刀を挟み込む仕掛けで同じ結果になるのかなと思ったらですね、刃の部分にその刀っていうのが油を塗っていてですね、仕掛けが効かなくなってるんですよ。で、予想外の出来事で金魔王は切られてしまって、その新師範代の学民党が勝利するんですよね。で、こしゃくなまねよって言葉を残して死ぬんですけども、なんかちょっとズルして勝ってるような雰囲気がするんですよね、道場の連中の方が。で、金魔王が倒されたことを知る銀魔王はですね、怒り狂ってですね、学民党へ挑戦すると。で、また銀魔王が構えるとピューンって音が出るんですけども、ここでも、学民党はですね、今度二刀流で戦うんですけども、全く効き目がないんですよね。考えたらですね、二刀流対素手なんで、学民党の方が絶対ずると思うんですけども。で、袖を切られたぐらいで、あと体を切ろうとしても全く体から金属の叩くような音しか出ずですね、銀魔王に全くダメージがないんですよね。で、銀魔王は結局2本の刀を素手で叩き折ってですね、戦いながら地面に足で線を描き始めるんですよ。オープニングで登場した魔法陣が出来上がってですね、陰陽の客と叫ぶんですけども、学民とは、八景の術というんですけど、知ってるのにわざわざね、銀魔王の陣地に入ってまたボコボコにされてしまうんですよね。で、一度その中に入った者は生きて出られないで知ってるのに、わざわざ銀魔王の陣地に入ってボコボコにされると。で、学民とはボロ雑巾のようになってですね、銀魔王はそれを見て、高笑いをするんですよね。で、吹き替えがですね、内海賢治さん、のりまきせんべいとかのラオウの声をやってた人なんですけども、ちょっと笑い声がですね、甲高すぎて逆に変なんですけど、渋滞の学民党をですね、他の弟子たちが見つけて、なんとか助けると。館長が死んでから3年、3番弟子のですね、カ・ニョウケンって人がですね、生前館長から道場外で武術を使ったことでですね、3年間の練習禁止を言い渡されてたんですけども、ちょうどその日が3年目となると。で、2番弟子の李翔君っていう男はですね、修行してるんですけども、木の枝を紐で吊るして、で、遠くから息を吹きかけて枝を揺らすっていう修行をやってるんですよね。何をやろうかというとですね、鉄の玉を口に含んでそれを吹き飛ばすっていう作戦らしいんですよね。一応玉は木にめり込むほどの威力になるほどの修行をやったんですけども、これ飛び道具なんですけどね、これいいのかなと思うんですけども。で、その時にビヨーンって音が出るんですよね。まあ妖怪同士のガマが出てきたような音と一緒なんですけども、またここでも音のセンスがどうかしてるとしか思えないんですけども。で、その2番弟子のですね、李翔君はですね、まあこれで銀魔王に挑戦します。で、しかも最初は素手で戦うんですけども、この時点で勝てっこないとは思うんですけども、で、まあ案の定向こうはノーガードで撃たれたままなんですけど、全くダメージを与えられてないと。で、しまいにはですね、卑怯なことに金敵もやるんですけども、これも全く効かないと。で、結局、銀魔王の反撃でボコボコにやられてしまいます。で、すかさず鉄の玉を口に含んで吹き飛ばすんですけども、銀魔王が倒れ込んで、あ、倒したかなと近寄ってみると、あっさり起き上がってまたボコボコにされるんですよね。 で、見るとですね、先ほど飛ばした鉄の玉は素手でキャッチされてました。で、結局、崖から、その2番弟子の李翔君は突き落とされます。で、それを見たの銀魔王は高笑いするんですけども。で、その李翔君はですね、もう内臓がボロボロになってですね、一命は取り留めたんですけども、二度とカンフーの練習はできない体となると。で、今度は3番弟子の賈尿賢という男がですね、弟子たちの指揮をすることになると。で、彼の修行はですね、丸太を縄でぶら下げてですね、鐘をつくような要領でですね、体にぶつけるというものなんですよね。これ何遍もやって絶対内臓が破裂する危険性もあるし、体が痛いだけじゃないかとちょっと不思議に思うんですけども。で、場面が変わってですね、老子から、人体には108つの壺があり、その中に弱点が6つあると。で、弱点は人によって異なるし、時によって異なると教えられると。で、この老子いきなり登場するんで、誰かと思ったらですね、後半全く説明がないんですよね。で、まあその人のもとで3番弟子の賈尿賢は壺をつく練習をしてたりとかするんですけども。で、帰り道、今度は銀魔王から出向いて挑戦をするんですよね。で、一旦賈尿賢は逃げようとするんですけども、簡単に回り込まれて戦う羽目になると。で、まあ、体中の壺を攻撃するんですけど、全く効かないと。で、今回もピューンっていう音を使うのかなと思ったら、今回はですね、ピューンっていう音がする構えを使わないくらい余裕で勝ってしまうと。いつも通りですね、倒した相手を見ながら高笑いして、とどめを刺そうとしたその瞬間ですね、女性の弟子が、刀を持って応戦するんですよね。で、他の弟子は傷ついた賈尿賢を連れてとっとと逃げていくんですけども、で、まあ、銀魔王はですね、お前らの道場はろくな男がおらんなって完全に舐められてるという。で、あっさりその女性の弟子はですね、刀を取られて殺されそうになった時に、お待ちなさいと止めに入る尼さんが登場するんですよね。で、この時もなぜかピュイーンっていう変な効果音が入るんですけども、銀魔王はですね、おお、これは吐くようにと言うんですけども、そういうところを見るとちょっと知り合いのようなんですよね。で、その吐くようにという人、むやみに摂取をすると天罰が下りますよ、ほどほどになさいませと言うんですけども、銀魔王はですね、吐くようにに言われては仕方がありませんなってあっさり引いてくれるんですよ。でね、ほどほどにって言われてもすでにかなりのむやみな摂取をやってると思うんですけどもね。まあ、で、助かったその女性の弟子はですね、その去っていく甘さのところへお礼に行く。で、その時にですね、一つお尋ねしたいことがありますと。で、銀魔王に弱点はないんでしょうかと、教えてくださいって聞いてみるんですよね。で、その尼さんは、帰りなさいと跳ねのけるんですけども、それでも必要にほんの一言でもいいので、お教えくださいとお願いするとですね、その尼さんは、得意になり、己を忘れた時というヒントを与えて去っていくんですよ。で、残った弟子がですね、2番弟子の李翔君に、どうやって、銀魔王を倒すか、明暗が浮かびましたって洞窟の中で話をしてるんですよね。で、その明暗って何なのかっていうとですね、銀魔王が寝てる間に家に火をかけて焼き殺すって、むちゃくちゃな武術でも何でもない次元まで来てるんですけども。で、その2番弟子の李翔君もそんな手を使ったらいかんと怒るんですけども、その以前にもう、ね、罠とか飛び道具で相当ダメなことやってると思うんですけどね。で、女性の弟子が帰ってきて、で、二番弟子のその李翔君はですね、心配してた、どこへ行ってたっていう聞くんですけども、他の弟子をほったらかして逃げてたんですけど、と思うんですけどね。で、先ほど、尼さんから教えてもらった、己を忘れた時という一言を教わったって告げるんですよ。で、それが三番弟子の賈尿賢も聞いてですね、その言葉の意味を、滝の前でこう、じっくり考えるわけですよ。で、あることに気がつくんですよね。で、洞窟にいる皆のところへ走るんですけども、その時なぜか後ろの音楽がですね、ハープの音が全開になってるんですけども。で、何がひらめいたかというとですね、その銀魔王は相手を倒すと得意になって、己を忘れた瞬間に高笑いをすると。その隙をついて喉に手裏剣を投げるという作戦なんですよね。もう完全にカンフーでも何でもなくなってるんですけども。ということで3番弟子のですね、賈尿賢はですね、手裏剣の練習をすることになると。後々、銀魔王に賈尿賢はどちらかが死ぬまで決着をつけるという挑戦状を送ると。で、約束の木の章を、ちょっと早めにですね、銀魔王は到着するんですよね。結構律儀なんですよね、この銀魔王っていうのは。で、まあ、いつも通りですね、素手とですね、ピューンっていう音がする構えで、 戦おうとするんですよね。で、カーニョウケンは、二刀流で挑みます。で、ですがですね、まあ予想通りなんですけども、いつも通り刀は素手で叩き折られると。で、火時計をカーニョウケンは戦っている場所の隅にですね、設置してるんですよ。で、その火時計をちらっと見ると正午になったと。で、正午になった瞬間ですね、今度は銀魔王の壺を攻める方法に、戦い方を切り替えるんですよね。で、前回効かなかったのにと思ったらですね、今回若干効いてるんですよね。まあ、壺をつく修行を、その後かなり練習したのとですね、あと、先ほどの老師がですね、弱点は人によって異なり、時によって異なるっていうアドバイスが役に立ったのかと思うんですけどね。で、銀魔王はですね、まあ、奥の手の八卦の術を使います。で、考えたらですね、この八卦の術って下にこう、すなちでですね、足でその模様を描く技なんですけども、舗装された場所では果たしやった方が少しでもちょっと有利じゃないかなと思うんですけどね。まあ、そういうとこは気がつかなかったのか、正々堂々とやりなかったのかよくわからないんですけども。で、今度はですね、しつこく股間の急所を攻めようとしたらですね、カキンで音がするんですよ。パッと中を見るとですね、ガード用の小さな鉄板が仕込んであったりとかですね、向こうもちゃんと用意はしてあったんですよね。で、全ての攻撃がダメで、もうボロボロになったカーニョウケン。で、そろそろ笑うかなと思いきやですね、今回に限って笑わないんですよ。その試合を見るに見かねて、茂みに隠れてた、女性の弟子がですね、また刀で襲いかかるんですけども、銀魔王を。で、まあ、あっさりかわされて、銀魔王はですね、誰かと思えばこの間の小娘かと。その女性の弟子がお前を殺してやるっていう会話があるんですけども、そこでやっと笑うんですけどもね、銀魔王は。カーニョウケンはそのチャンスを逃がしてしまうんですよ。で、ああ、もうこれでダメなのかなと思ったら、銀魔王はですね、よし、小娘がひねつぶしてやると近づこうとすると、カーニョウケンがその銀魔王の一言を甲高い声で真似るんですよ。オウム返しのように。で、それを見て銀魔王は、バカにした態度でまた笑い出すと。で、その隙に手裏剣を投げて、喉から貫通すると。で、これで銀魔王が倒されるという話なんですよね。で、場面が変わって、門弟たちは再び道場の看板を上げることができて、で、カーニョウケンは、その女性の弟子と旅立って、エンディングってなるんですけども、もう、後半、倒し方が全然カンフーでも何でもなくなってると、不思議なカンフー映画なんですけど、でですね、これまたちょっと前回と同じく登場するんですけども、戦いラーメンマンでですね、スコーピオンという子供だけの盗賊団があってですね、それを指揮する男が、ソドム大王という男がいたんですよね。で、この男がですね、地面に書いた魔法陣と呪文でですね、竜巻を発生させるっていう天変動地の術っていう技を使うんですけど、これどう考えてもこの、元ネタがこの映画からだと思います。で、それプラス、そのキャラクターがですね、見た目が白髪で白い衣装を着てるんですよね。これで、まあ、違うところがもうひげをつけたぐらいなんですよ。まあ絶対、銀魔王が元ネタなんだろうなというのはわかるんですけども。で、あとですね、これこの作品、武術指導が、またもやユエン・ウーピンです。前回の妖怪同士の、監督のユエン・ウーピンですね。まあ、この人もいろんなところで仕事をやってるということで。で、ちなみにこの作品、日本では DVD 化されていません。で、海外だと、出てるみたいですけどね。で、どっかのメーカーが日本語吹き替え版で、ちょっと出してほしいなと、切に願う作品であります。はい。まあ、こういう変わったカンフー映画もあるぞという、まあ、今回ご紹介でした。また次回以降は、また同じように、誰かと、まあ、フルメタルの方たちと喋って、いつも通りの、会に戻りますんで、大した話じゃなくて申し訳ございませんでした。また次回、聞いていただければと思います。どうも失礼しました。